あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。今日は2015年7月1日水曜日、六曜は友引きでございます。今日は昨日の予告通りですね、今日朝早く起きて、まあ そんなに早くはないですけれども、朝起きてですね、映画の日行ってきましたよ。で、結果的に2本見てきたんですけれども、また詳しくはね、勝手に映画談義の方でもお話ししようかと思ってるんですが、まずトゥモローランドを見て、で、その後マッドマックス怒りのデスロードこちらを見てですね、トゥモローランドはあんまり日本での評判も聞かないですし、アメリカもその公開した州では興行成績は、公開した州でその全米のその公開成績は良かったんですけども、ただその今までのディズニー作品の中では興行収入が今一つだったよう で結局その煽りを食らってですね、トロンレガシーの続編っていうものをね作る予定だったのが、その映画が興行成績が今一つだったっていうのと、あとは2017年に予定していたのが、その頃またいろんな映画の続編が出てくるっていうところもあって、でそんなこともあってトロンレガシーちょっとの続編きついよねっていうことになって、やめたらしいんですね。だもんですから、予告もともと先に予告見てて、あ、これ面白そうだなと思ってたんですけど、その話を聞いて、まあそうなんだと思って、だから興行成績が、その週は良かったは良かったんだけど低かったって、これ判断難しいなと。であんまりその日本でも面白かったみたいなその評判っていうのがあんまり目立って見なかったんですね。そのレビューを書いているところに行けば多分いい評価してるところもあったりするんでしょうけれども、あんまりその自分の周りでトゥモローランドを見て良かった良かったっていう人がいなかったもんですから、ちょっと心配だったんですが、そこら辺もあらかじめね、分析というか、おそらくだからその大人向けにしようとしたのか子ども向けにしようとしたのか、そこら辺どっちつかずになったんじゃないかなと。だからその何ですか、口コミで広がるってとこまでいかなかったんじゃないかなって予想してたんですけれども、蓋を開けてみれば、もう誰向きのね、誰に向けた映画かしたら、もう自分に向けた映画だなと、私向けの映画だと、もうね、もう開始5分からもうだだ泣きですよ。もうグッとくる、個人的にはグッとくるシーン満載で、これもね、で冷静に見るとお話自体はそんなにね、なんていうんですかね、そのむちゃくちゃ斬新ってわけでもなく、見せ方は前半凝ってるところもありましたけれども、とりわけなんかすごい新しいエポックメイキングな作品かというとそういうわけでもないと、扱ってるテーマもそういうわけではないというところはあるんですけれどもね、もうだだ泣きで、も中盤のクライマックスとかなんかも大変でしたね。やばかったですよ。もうちょっとね、声が出る一歩手前まで行っちゃいましたからね。だからそこまで泣いたんだっていうつもりでね、おかみさんそこまで泣いたんだっていうつもりで多分見たらね、おそらくその人たち泣かないと思うんですけども、なんかね、個人的にはすごいツボつかれたんですね。久々ですね、前半物語が始まってから、映画が始まってからいきなりなんかうるうるきた作品では、最近だとね、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーっていうのがあって、あれがちょっとコミカルな SF アクション映画なんですけれども、あれの一番最初に流れた曲がね、これがまたツボを押してきたもんですから、あれは前半うるうるきましたね。前半、中盤はそうでもなかったかな。だからそう、後半に至るまではお話としては面白かったんだけれども、その一番初っ端のうるうるを超えるものがなかったんで、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーは面白い映画なんですけれども、ブルーレイ買うまででもないなっていうのが自分の中での評価なんですよ。なんだけど今回のトゥモローランドはお話はそれほどね、特筆するようなものでもないし、で SF 設定もとりわけなんか、おーすげーとかいうのもないし、で場合によってはなんか一見ね、そのご都合主義的なねところもあったりとかして、そういうその SF 好きからすると立ち位置は微妙なんですけれども、ただね、このセリフとかそういったところがいちいちバシバシもうグッとくるところがあって大変でしたね。詳しくは、これ以上何を話すのかってありますけど、詳しくはね、またいずれその勝手に映画談義の方でお話ししていきたいと思います。そしてその後のマッドマックス怒りのデスロード、これも火曜日のコーナーでちょっと話しきれないかもしれないんで、 あらかじめいくつかお話ししておきますけれども、もともとそのマッドマックスのね、ジョージ・ミラー監督が撮った作品で、マッドマックス、マッドマックス2、サンダードームはどっちだったかな、マッドマックス3までね撮ってて、でその後しばらくしてマッドマックス4を構想はしてたらしいんですよ。ベイブ撮った後かな、あの小豚が出てくるね、可愛らしいベイブを最初脚本で、その後ベイブニューヨークへ行くだったかな、それのね、あの台本を、脚本を、脚本監督やられてて、でもあのニューヨーク行くは今一つだったんですけれども、でその後ぐらいなのかなに、ハッピーフィートがヒットしてからかな、で、やろうということになって、もう2000年代の前半あたりからもうプロットも決まってて、脚本も大事なんかなできてたのかな、で人集めもして、でちょうどギリギリメル・ギブソンがね、前のその主役をやっていたメル・ギブソンがギリギリ出られそうだというふうに言ってたんだけれども、いろんなその横やりっていうか事件とかね、その社会的な現象があったりとかして、なかなかね、もうあの実写化とかの制作にこぎつけることができなかったっていう、すごいなんか因縁めいた作品だったのが、まあだからその話が出てから十何年経ってからようやく、前のだからマッドマックス3の終わってから二十何年後かな、でその構想っていうかね、作ろうっていうところになってから十何年経ってようやく完成というところ、これがまたね、70歳を今年迎えた人が撮った映画と思えないほどね、すごかったですね。これもまたあのいずれ詳しくあの勝手に映画談義の方でお話ししていこうかと思いますけれども、毎週水曜日は新しい飲み物のコーナーですね、今回もまた新しい飲み物を見かけてきました、見かけたっていうかあの買ってきましたね、あの先週ね、岐阜で、ひょっとしてこれ東京で売ってるかどうかわからないっていうもので2つ売ってましたね、あ3つあったか、朝の、なんとかティー、朝のなんとかティー、あの朝のねアイスティーか、朝のアイスティーと、あとなんだっけ、ファンタシークワーサー、あれ売ってましたよ、こっちの方でも。それとね、あのアミノ酸のやつね、あのこれこっちで東京であったら飲みたいなって言ってたやつね、あれも売ってましたね、だ結構な確率で売られてましたけど、今回まずねこちらカナダドライのスパークリングピーチっていう、なんかすごいシンプルにね、カナダドライなんだけれどもスパークリングピーチ、ジンジャーは入ってないんでしょうね、いやまあ美味しいですけど、普通にピーチソーダですね、結構あのきつめの炭酸でね、まあ、ジンジャーも入ってなくて、まあ果汁 3% ってところで、普通のあれですよ、あのカナダドライっていうところのなんかあの冠がね、どこら辺がカナダドライらしさかっていうのは、ちょっと私のようなそのなんていうんですか、あんまりそういうなんかテイスティングとかができるような人間じゃないものからすると、どこら辺がカナダドライなのかわからないですけど、普通に美味しいスパークリングピーチでしたね、炭酸ピーチジュースと、そしてキリンメッツグレープフルーツ炭酸強めカロリーオフということでね、無果汁ですけれども、このメッツもね、なんか新しいの最近いろいろボコボコ出てますけれども、今回グレープフルーツということでね、炭酸強め、炭酸強めも流行ってますね、強炭酸好きな人間からすると嬉しい限りですよ、まあこれも香りはね、無果汁であろうとなんだろうとね、香りはすごいですよ、そう強炭酸って泡が大きい強炭酸のパターンと泡が細かい強炭酸のパターンがあって、このキリンメッツの方は泡が細かい強炭酸ですね、炭酸強めって言ってるのって大抵そういうあの泡が細かくてきついっていうのが多いですけどね、はい、そして、最後リフレッシュビネガー美味しいブルーベリー酢ということで、伊藤園から出している果汁 10% 混合果実酢、果実酢 10cc のこれはだから、ビネガー美味しいブルーベリー酢、ブルーベリーのお酢のドリンクですね、他に何混ぜたんだ、ブドウとブルーベリーか、もうねお酢大好き人間からしたらね、これはちょっとお高いんですけどね、これは贅沢だ、いやこれはね、まあいい値段してますからなかなか買えないですけど、これは贅沢だ、お酢好きの方はいいですよ、この飲料酢がねお好きな方には、飲料酢お好きな方にはひょっとしたらまあ手軽なね、手軽に買えるものかもしれないですけど、これはいいわ、美味しいブルーベリー酢ということでね、まあ、夏向けのも製品が続々登場しておりますけど、はい、ということで、まあでもブルーベリー珍しいですよね、桃とかグレープフルーツは珍しくないですけど、はい、ということで10分間の貴重な時間ありがとうございました、それじゃあまた。